こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。名大の最近の研究の話題をお届けしています。今回は120年ぶりに開花した笹が森にもたらすインパクトについての研究をご紹介します。2016年から2017年にかけて中部地方で鈴竹という笹の一種が一斉に花を咲かせました。古文書の記録をたどると前回開花したのは120年前だったそうで、ニュースにも取り上げられました。これは待たないチャンスと調査を始めたのが、今回お話を伺った名古屋大学大学院生命農学研究科で森林保護を研究する梶村久志さんのグループです。研究のフィールドになっている愛知県豊田市にある研究用の森でも笹が一斉に開花したそうです。
我々の大学の森だと2016年にバッと一気に、本当に僕もずっと山の中歩いてるんですけど、突然花が咲いてもうびっくりしました。普段はもう葉っぱしかなくて、もううっそうとしたまさにささやぐなんですけど、それが急にバーッと花咲いたんです。
花を咲かせた笹はたくさんの種子をつけました。そこで梶村さんのグループが着目したのが、その種子を食べる野ネズミです。笹の種子をカゴに入れて森に置いておくと、野ネズミがやってきてしばらく食べた後持ち去って地面に埋める様子が観察されたんです。調査を主導した大学院生の鈴木花美さんは、これは今まで知られていなかった新事実と話します。
今までそのネズミが餌を貯蓄する地面の中に植えて、冬になったらそれを掘り返して食べるっていうのは前々から知られてる行動だったんですけど、それで知られてたのは栗だったりどんぐり、水なんとかどんぐりといった大きめの種子で、保存が効くような硬い殻に囲まれた種子でそういう行動をするっていうのは本当昔から研究されてて、世界中で研究されてたんですけど、スズタケの種子に関しては重さが 0.02g っていう本当に小さい種子で、殻もそんな硬くないし、保存性が効くのかどうかもまだ分かんないんですけど、そういう小さい種子もちゃんとその栗とかどんぐりと同じように遠くに運んだりして埋めて貯蓄する、冬のための食料として活用しているっていうことが分かったのが今回の実験の結果になってます。
つまり野ネズミは笹の種子を食べる捕食者という役割だけではなく、種子を遠くに運ぶ役割も果たしている可能性が出てきました。笹は開花した後に一気に枯れ果ててしまうんですが、元の笹やぶに戻るまでに20年ほどかかると言われていて、その再生の過程で野ネズミは大きな役割を担っているということです。
野ネズミがスズタケの種子を食べるってことが分かって、でその種子を120年ぶりにその大量の種子が落ちたってことは、そのタイミングで同時にある種子に対しての洗濯圧がかかるようになる。それまではスズタケがなかったんだけど、なかったから樹木の種子を食べてた。そこにスズタケの種子が入ってきてによって、野ネズミはどっちを食べるか選べるようになった。それによってそのスズタケの種子よりも好まれない種子っていうのができたら、その種子はより森の中に残りやすく、食べられずに残りやすくなる。でその種子の樹木は発芽して成長につながりやすくなる可能性があるんじゃないか。
樹木の種類が変わっていくだけではありません。野ネズミの種類も変わってきているようです。
昔だと増えたネズミが苗木を食べちゃったとか、で、木枯らしちゃったとか出てるので、それはすごく人間にとっては困ることなんですけど、事実としてあるんですよね。120年前の古文書だとやっぱり苗木が枯れてしまって人々困りましたみたいな古文書が残ってるそうです。でその時はそういう種を運ぶようなネズミの種類じゃなくて、本当に食べる方の悪い方の人間にとっては悪い方のネズミが増えちゃったんですね。ですけど、我々が調べた時にはそっちじゃなくて種を運ぶ方のネズミが増えていたので、だから120年前とはちょっと 実はネズミの増えた種類が違っていたというところも非常にまあ面白いと思います。
今回の研究は単に科学的な新発見というのにとどまらず、地球環境保全が盛んに叫ばれる現代の私たちが何を知って何を考えていくべきかについて重要なヒントを含んでいるのではないでしょうか。最後に梶村さんと鈴木さんが森林保護を研究する立場でこの結果をどのように見ているのかを聞きました。
スズタケの場合はその一斉枯死もあるんですよ。葉っぱがもうなくなっちゃうっていう、それも実は大きな環境変化で、種がいっぱい落ちるっていうのも今まで話したようにインパクトがあるんですけど、今までこうこの先の笹やぶがあったのがその2017年の翌年からもうパタッと葉っぱが全部なくなってしまう。地上から出てる、茎というのは本当は缶というんですか、缶だけしか今ない、ずっとないんです。新しい葉っぱ上に全く作ってない。
そんなにあの極端な話なんですね。
はい、なのでもう使用前使用後じゃないですけども、前後でもう全くもう森の特に仮想植生の様子は全く変わってしまった。だから光が当たっていいこともあるかもしれませんけど、まあ、それは逆に乾燥しちゃうということかもしれないし、まあ、その影響もまたいろんな生物に関わってくる。
一つ言えるのは、一つの生物だけを見てちゃいけない、うん、そこには絶対他の生物、植物なり動物なりとの関わり合いがある。なんか一つの種類、まあ、今回だったらそのスズタケだったらスズタケだけを守っててもダメだし、ここに関わってくる野ネズミだったり鹿だったり、そういうことの作用があるからスズタケがあるんだとか、まあ、野ネズミが種子を選んでるから樹木も成長できてるし、だからそこの辺の生物間相互作用、一つに的を絞るんじゃなくて広く森林の生態系っていうのを見るのが大事。その保全とかそういうことをしていく上では。
梶村さんと鈴木さんのお話でした。この内容はノートで読み物としてもご紹介しています。スズタケの画像や野ネズミの行動を記録した映像なども掲載していますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。それではまた次回まで。さようなら。